私たちは 8章の31から38節、まず31節だけお読みします。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。アーメン。十字架での死と復活復活の予告であります。それはマタイ16章にもあった話でありまして、まあ、それは2年前のイースターの時にですね、お話ししたんですけども、覚えてないですよね。覚えてたらすごい。まあ、その時はですね、復活、イースターですから復活に絞って話を、的を絞って話したんですけども、今日はイースターじゃありませんから、それはしないです。とはいえ記事としてはマルコ16章と大体ですが同じですね。それでもマルコはですね、いつもながらちょっと変です。まずペテロなんですが、32節、しかもはっきりとこの事柄を話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。マタイによればそのいさめた内容はどんな、ことであったかというと、主よ、そんなことが起こるはずはありませんという内容でありました。で、 そうするとイエス様は振り向いてペテロに言われたとマタイの方でもあるんですが、まあ普通ですよね、ペテロがですね、主よなんてことおっしゃるんですか、そんなことはあるわけないでしょうって、バカなことを言うのやめてくださいよって言うから振り向いてペテロにね、イエス様おっしゃったわけですよ。何の変哲もない行動です。多分ですが、まあ、その映像的に言うならば、ペテロはイエス様の後ろから、まあ、ここにイエス様の背中があるとしてですよ、後ろから近づいてイエス様の耳元に語りかけたんでしょうね。主よ、そんなことがあってはなりませんって。でイエス様を振り向いてペテロにねおっしゃったわけでしょう。ところがマルコは33節、しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた、下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると。イエス様が振り向いた先にはペテロじゃなくって弟子たちがいたってことになってるんですね。イエスは振り向いて弟子たちを見ているんですよね。でその弟子たちを見ながらペテロを叱ったっていうんですよ。変ですね。ペテロはこの時どこら辺にいる感じなんでしょうか。よろしいですか。マタイの方ではペテロがイエス様の後ろからね耳元に語りかけた、そしたらそれを聞いてイエス様は振り向いてペテロに惜しかったっていうことなんですけども、マルコではイエス様が振り向いたら弟子たちがいて、弟子たちを見ながらペテロを叱ったって。ペテロどこに立ってるんですか。多分ですがペテロは、やっぱりマタイが言っているようにイエス様の後ろからね耳元に語りかけたんだと思いますよ。でそれでイエス様当然振り向いたらペテロの後ろに弟子たちがまたいたというふうな状況ではないでしょうかねと思います。だから、まあ、ここにペテロがいるとして、その後ろにいる弟子たちを見ながらね、弟子たちを見ながらペテロを叱ってるんですよ。目はあっち行ってるんですよ。で口はこっち行ってる。だから弟子たちにしたらね、なんで自分たちを見て言うのって、そんな変なこと言ってるのはペテロなんですよね。弟子たちはその後ろの方で、なんで俺ら怒られんといかんのって思うわけじゃないですか。ペテロを見ながら言ってほしいわけですよね。けどイエス様はこのペテロを叱る形で弟子たち全員に教えをしようとしているってことなんですね。あくまでもペテロを叱っている風で体で、実は後ろにいる弟子たち全員に教えを語っているんだ。なぜならここは初めから弟子たち全員への教えだからですよ。31節にそう書いてありますでしょ。31節の最後、弟子たちに教え始められたってね、十字架の死と復活のことをペテロにだけじゃなくて弟子たちみんなに教え始められたんですよ。だからペテロを叱る風を装いながら弟子たち全員に語りかけているっていうことです。それにしてもね、やっぱり引っかかるイエス様の言い方がです、この31節ですよ。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教えたんですよね。私なら、もしも私ならですよ、こう言うと思うんですよ、人の子は、つまり自分はね、まあこの殺されて、殺されて、殺されるんだけども、3日目によみがえるから、心配するなと、心を騒がせるなと、気をしっかり持ちなさいって、そういうふうに私だったら言うと思いますよ。けどイエス様は、殺され3日の後によみがえらなければならないって言うんですね。 蘇らなければならないんだっていうことは、蘇るの嫌なんですかって感じるような言い方なんですよね。例えばですよ、ある子供がね、ゲームをしてテレビを見てそれから宿題をしなければならないって言ったら、これ絶対嫌がってますよね。宿題嫌だなって、もうね、遊びたいのにゲームしてテレビ見てそれから宿題しなければならない、あー嫌だなーって感じじゃないですか。だからイエス様ね、3日目、殺されて3日目によみがえらなければならない、うわーそのまま寝ときたいのになって感じることもできなくはないんですよ。でも新教大学の聖書ではそうじゃなくって、復活することになっているっておっしゃっていることになってます。まあそれならよくわかりますよ。そういうことになってるんだというわけですからね。だからその計画通りによみがえらなければならないんだと、それを計画を崩すわけにはいかないんだと、嫌なんじゃなくって絶対なんだってことですね。なのにですよ、なのにペテロはそのイエス様をいさめた。主よ、バカなことをおっしゃってはいけませんってね。何がバカなことなんですか。いや、そんなことが起きるわけがないじゃないですかってね。イエス様ともあろう者が殺されるなんて、そんなことがあるわけがない。なんでそう思えるんでしょう、ペテロ。イエス様が殺される、そんなことは絶対に起きない、そんなわけはない、そんなはずがない、なんでそんなことが言えるんですかって。似てますね、これね、あれと、あれ、あれですよ、あれ、ほら、あれ、
どれ、あれ、
あれですよ、あれですよ、皆さんね、分かってるでしょ。健全な信仰者は災いに合わないのだっていう考え方、繁栄のなんちゃらってやつです。ペテロもね、イエス様は立派なお方だって、素晴らしいお方だって、先生だって、主だってね、そんな偉大なお方が殺される、災いに遭うなんてことがあるわけがないって、そう考えたんでしょう。だからそういう考えというのは昔からあることでありまして、昨日今日の話じゃないんですよ。昔から新約聖書のイエス様の時代からそうなんですよ。この人が病気なのは誰の罪のせいですかってね、この人ですか、親ですかってね、災いは罪のせいって、罪がなければ災いに合わない、健全な信仰者は病気にならない、そんな考え方、イエス様の時代から、もっと遡ればヨブの時代からですよ。もう古い時代からヨブの友人たちがヨブにね、あなたが罪を隠してるからこんな目に遭ってるんでしょうって、正直に言いなさいって、健全な信仰者は災いに合わないっていう考え方です。だったらイエス様はね、十字架で殺されたわけだから健全な信仰者じゃなかったってことですね。残念ながら私たちが信じている主は不健康な信仰の持ち主であったとしたら大変ですよ、これね。そんなわけないじゃないですか。健全な信仰者が災いに遭わない、そんなわけないってことです。しかもですよ、ペテロが言うそんなことがあるはずがないっていう、そんなことっていうのは何ですかっていう、何が起きることがないと言ってるのか、ね、十字架と復活でしょ。まあ、十字架がね、殺されるなんて、そんなの人情的にも受け入れがたいことだから、それはまだしもですよ、復活も起きるはずがないってペテロは言ってるわけですよね。イエス様は3日の後によみがえる、必ずよみがえるっておっしゃってるのに、そんなことが起きるわけがないってペテロは言ってるわけですよ。これね、復活こそが私たちこの聖書のっていうか、キリストを信じる信仰においての一番重大なポイントでしょね、パウロが言ってるように、もしキリストが復活しなかったのならば、私たちの信仰は虚しいのであって、ね、もう世界一哀れなものだって言われてるわけですよ。その復活をね、ペテロはそんなことが起きるわけがないって言ってる。これ神の計画に対する反逆なんですよ。 サタンの技です。神の計画へ反逆するということはサタンの技です。ですからイエス様は下がれサタンってね、33節でおっしゃってる。別にペテロにサタンが入ったというわけではないんですよ。ただそのペテロの発言とかその考え方ね、それがサタンによってもたらされたようなものなんだということですよ。その考え方ね、健全な信仰者は災いに遭わないっていう考え方、罪があるから災いに遭うんだっていう考え方、繁栄のなんとか、そういうものもサタンの技だということになりますね。で、あなたはってイエス様は続けて33節で言っているんですが、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。ペテロだけですか神のことを考えてないって。これさっきも言ってますように、初めから弟子たち全員に対する教えなんですよ。でペテロに個人的に叱責を与えているようなふりして全員に対して教えているんですよ。弟子たちを見ながら語っているんです。ここね、あなた方は神のことを思わないで人のことを思っているって、弟子たちみんなです。だから34節、それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさいと。自分の十字架を追いなさい、どういうことでしょうか。自分の十字架を追うとはどのようなことなんでしょうか。いろんな考え方ができるかもしれません。昔まだ私が献身する前、まだ信徒だった頃、大阪の教会でアルバイト先の同僚を2人教会に連れてきて、2人とも献身じゃなくて洗礼を受けてですね、クリスチャンになったんですが、そのうちの1人がですね、私に尋ねるんですよ。金本さん、十字架を追うってどんな十字架でもいいんですか、シルバーですか、やっぱり。ね、まあね、初心者だから、彼ね、まだ洗礼受けたばっかりの初心者で全然わからないんでしょうけどね。でも初心者じゃないと、ベテランのクリスチャンといっても、自分の十字架を追うとはどのようなことかってね、はっきりとこうですって言える人が何人いるでしょうか。まあ、考え方としてはですよ、イエス様にとっての十字架っていうのは、それは十字架で死ぬために来たわけですから、十字架っていうのはイエス様の使命なわけですよね。だから、あなたの十字架を追いなさいって、そうか、イエス様と同じように自分がなすべきこと、自分の使命、このために命を使うんだ、そうやって生きていくんだ、それが十字架を追うことだっていう考え方もあると思います。間違ってはないと思いますよ。でもね、ここでこのやり取り、この文脈の流れの中に沿うように考えるならどうなるかって言ったら、この自分の十字架を追うというのは誰がすることかって言ったら、それは死刑囚がすることなんですよ。当時の死刑囚は自分が十字架につけられる、その自分がかかる十字架を自分で背負って刑場にまで行かされてたんですよ。イエス様もそうなさったでしょ、なさったというかさせられたわけですよね。死刑囚は自分で十字架運んでいけって。だから自分の十字架を追えっていうことはですね、あなたは自分が死刑囚だと自覚しなさいってことなんです。死刑囚がそうするんですよ、自分の十字架を追うというのはね。だからイエス様が言う、あなたは自分の十字架を追いなさいというのは、あなたは自分が死刑囚だって認識しなさいっておっしゃってるわけなんです。自覚せよってことなんです。でね、あなたは死刑囚だよって自覚しなさいって言われて、 なんで私が死刑囚なんですかって、死刑になるような罪やってませんけどって、まあ一般的にはそう思う人が多いわけじゃないですか。あなたは罪人ですよって、いやいや私警察のお世話になったことありませんけどってね。そうだって、この死刑囚だってそこまで悪いことしてないですよってね、私善良な市民ですよって思うのが、まあ、多いのかもしれません。でもそうやって私は死刑囚じゃないって自らそれをですね否定しなさいって、そう私は違いますっていう自分を否定しなさいっていうのが自分を捨てるっていうことなんですね。わかりますか。あなたは死刑囚だと自覚しなさいと言われる、それが、自分の十字架を追いなさいということ、死刑囚だからね。でそれを言われて、いや私死刑囚だなんてとんでもない、私は善良ですって思う自分を否定しなさいというのが自分を捨てるということ。なぜならこの捨てるというギリシャ語がですね、自分に対して否ということを意味する言葉なんですって。自分を捨てるというのは、捨てるというのは自分に対して否、否定するということ。自分を否定する、どんな自分をですか。私は罪人じゃありません、死刑囚じゃありませんって思う自分を否定せよ、それが自分を捨てろってことなんです。要は罪人だと自覚して悔い改めてついてこいってことを言ってるんですね、この34節は。よろしいですか。もう一度鍵括弧読みますけど、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさいって。イエス様についていくためには何が必要かって、私は罪人だ、死刑囚だと、本来だったら滅ぼされても、神様に滅ぼされても文句の言えない、そんな罪人だと自覚して、それからついてこいって言ってるんですよ。そうでなきゃキリストの弟子になれないでしょ、ね、いや私はもう律法を全て守っておりますから、このままで天国に入れますって言うんだったらキリストについていかなくていいんですよね、だけども私はもう神様の前に死刑囚同然だと、いや罪犯してないでしょ、いやいや私はそんな思いを否定しますって自分を捨ててね、自分を死刑囚だって認めて、そしてイエス様についていく、それがキリストの弟子の在り方だと。ですからこの34節ね、自分を捨て自分の十字架を追い、そしてついてきなさいということは、別にですね、ことさらに特別なことをおっしゃってるわけではないんですよ。だから極端じゃないけど、よくあるのはこのね、自分を捨て自分の十字架を追えっていうことの意味をね、自我を殺せとか、それが自分を捨てることだってね、自我を殺してもう全て言われた通りに入って、それどうかなって思って、いや自我を殺して自分を捨てて、そして殉教をも厭わずついてこいって言われるのが多いんじゃないですかねと思いますが、いかがでしょうか。そんなことを聞いたことがあるかもしれませんよね。自分を殺せって、ね、黒いものを白だって言われたら、はい白ですって言うんだって、そして殉教をも、受け入れる、自分の十字架を追うっていうふうな解釈、やっぱり極端かなそれはねと思います。別に普通のことですよこれね。自分は死刑囚だって認めて、いやいやそんなことないって考える自分を否定して、そしてキリストについていくって、真っ当なクリスチャンの歩みですよ。さあ35節を見てください。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。 これはですね、今年のイースターで話した通りなんですね。まあその時はヨハネの福音書の方から話したんですけども、まあ2年前よりは最近なので、かすかに記憶が残っているかもしれませんが、まあこっちのね、マルコの文脈、あのヨハネの方じゃなくて、イースターで話したのはヨハネの方で、マルコの方のここの文脈に沿って言い直すならばですね、さっきの話の続きですよ。34、35と続いて連続しているわけですからね。だから私は死刑囚ではない、私は罪はないって、そうやって自分を守るならば、その人は永遠の命を失うぞと、それが35節です。イエス様の弟子にはなれないんですからね。そうでしょ、私は死刑囚ではありません、罪はないって、私は殺される理由はないって自分を守るならば、命を救おうと思うならば、その人はキリストの弟子になれません。永遠の命を失う。続いて36節37節、人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。これはまあもはやですね、解説の必要はないじゃないかと思いますけどね、文字通りと言ってもいいでしょう。結局のところだから、真のキリストの弟子になれってことですよね。すなわち真実なキリストの弟子とは、ここでイエス様が叱っているその逆ですよね。真実なキリストの弟子とは、人のことを思わず神のことを思う、つまり地上のことだけではなく天にあるものを思う、そんな真実なキリストの弟子になれということです。最後の38節、このような姦淫と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来る時には、そのような人のことを恥じます。イエス様とイエス様の教えを恥じる、そんな人からイエス様、そんな人をイエス様も恥じると。だからクリスチャンであることを隠すなと、堂々と信仰を表明しなさいと、ね、隣の家の人がね、実際の隣じゃなくてですよ、例えばの話、あなたの隣の家の人がね、あなたが毎週日曜日の朝出かけるのを見てね、いつもどこ行くんだろうと思いってね、尋ねてみたって、もしもしって、いつも日曜日朝出かけるけど、どこ行ってるんですか、いやちょっとスーパーが安くて、あの野菜がちょっとあのパチンコ、ああいやごめんなさいっていうふうにね、恥ずかしいって、イエス様のことを言うの恥ずかしいって、クリスチャンで教会行ってるの恥ずかしいって思ったらダメなんですよって言われるでしょ聞くでしょね、それが定説ですよね。全く困ったもんだ。このですね、この恥じるという言葉なんですが、ギリシャ語原文ではですね、エパイスキノーマイというギリシャ語の単語なんですね。エパイスキノーマイを恥じると翻訳しているわけなんですが、このエパイスキノーマイというギリシャ語の言葉は、人がキリストから離れることを表す、そんな特別な用語なんですって。ギリシャ語大辞典によりますとね、よろしいですか、恥ずかしく思うっていう、そんな単純なレベルの話じゃなくて、人がキリストから離れることを表す特別な用語、それがエパイスキノーマイだと いうわけなんです。よろしいですか。人がキリストから離れることを表す特別な用語、そうするならばってことですよ。あなたがキリストから離れるならばってことなんですよ、ね、イエス様とイエス様の教えから離れる、そんなものならばイエス様もその人をエパイスキノーマイするって、離れていくって、その人から。だからキリストの真の弟子にならない、すなわち地上のことだけしか考えない、それが真の弟子ではない人の姿なわけでしょ。キリストから離れる人の姿なんですよ。よろしいですか。キリストの真の弟子とならない、すなわち地上のことだけしか考えない、それがキリストから離れること、主を恥じることだって。必然的に繁栄の、これを人によっては悪口とか、なんですかね、いがみ合ってるとかって言う人がいるわけなんですけど、いや事実を指摘しているだけなんですよ。あれは間違いね。1たす1は3って言われた時に、いやそれ間違ってますよ、2ですよって、あなたは人を攻撃してるって、いやそうじゃなくて、1たす1は2じゃないですかって、事実を言ってるだけで、1たす1を3だっていうのは間違いですよって、人を責めてはならないとか言われてもね、いやいや違うでしょって。繁栄の神学も必然的にキリストから離れることだと言わざるを得ないと私は思います。であるならばイエス様もその人のことを恥じる、その人から離れていくって、どういうことか、どんなに恐ろしいことか分かりますか。イエス様がね、その人から、その人を恥じてその人から離れていくってことは、再臨の時に取り残されるってことですよ。軽挙の時に、ですから私たちはですね、今改めてキリストの真実な弟子となりたいと思います。ただキリストをですよ、単純にキリストを信じますっていうだけでなくって、真実な弟子となることを願おうではないでしょうか、ね、これ前回ですか、前回お話ししたことでしたっけね。キリストを受け入れるだけではまだ第一段階ってね、キリストを受け入れるけども主とはしないっていう、そんなイージービリービズムがあるって、安易な信仰主義があるって、昔からの異端的な教えだってね、そういうのが今非常に多いんだと、今だけに限らずですけども。だからそれがこの目の盲人の癒しの2段階によって表されている。最初はぼーっと見えている、ね、イエス様はキリストだってまだはっきり分かってないんですよ。主だということまで分かってないんですよ。それでもう一度やってみたらはっきり見えるようになって、あ、イエス様が主だって、ね、私の人生の主だって、たくさんいる宗教指導者の一人じゃなくって、ただ一人の先生だって、そういうふうに、真実な弟子となることを願いたい。だから私たちは御言葉にとどまってですね、永遠の命を目指して歩みましょう、ね、だからそれが悔い改めですよ。本当のというか、まあ、なんていうのかな、つまり根源的に悔い改めっていうのはそもそも何なのかって言ったら方向転換なわけですからね。反省じゃないんですよ。もちろん方向転換には反省もついてきますけどね、 ああしまった右に行ってしまった、これ間違いだった、なんてバカなんだ俺はと思って左へね方向転換する、その方向転換こそが悔い改めなのであって、地上のことだけしか思ってなかった、思いが地上のことにだけしか行ってなかった、その方向を天に思いを向け直していく、そういう悔い改めを持ってイエス様についていきましょう。お祈りしたいと思います。私の